キャバリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストです。
なんか今回ゆっくりなイメージ皆さん。
はい、どうしたんですか。ゆっくり
スタートが、スタートゆっくりだったんで。
ゆっくりでした。
はい、
まあ、前ちょっと張り切ってやったんで今回はゆっくりっていう、まあそれだけ対照的な回にしようかと思っただけなんです。
対照的な。
何の作品なんですかそれ。
まあ、
何の美術作品なんですか
それ。かけらじの美学というかね。そんな感じです。まあ96回ですよ。
はい。
はい。あと残り4回で100回という。まあね、直前のなんかお祭りの前のなんかみたいな感じの回になってきましたけれども。
うん。
楽しみですね、4月の30日。
ワクワク
だね。まだ何も考えてないですけどね。ね、なんか楽しみですね。何か
ね、
楽しみ。
なんか楽しみなんですね。うん。
そう。この100っていうね、この一桁上がる、100の位ができたよっていうね、ところ、小学生のね、大きな数のね、勉強にもなるかなと思います。
できたよ
って。まあ、
あのさ、
うん。100っていうとキリがいいっていうね、数字じゃないですか。
はい。
うん、だけど、僕とか、まあ、なんていうかな、情報系というか、まあ、そういう勉強してきた人にとっては、100なんてキリいい数字じゃないんですよ。わかります？言ってること。
二人一気に黙り込むっていうね。
キリがいいかどうかという、その判別の仕方がつってもまだよくわかんない
ですけど。いや、例えば、僕がね、例えばスーパーで買い物をしてですね、うん、まあ、例えば、なんていうか、777円ぴったりに買い物をしたとか、
うん、
まあ結構、ウキウキする感じの時があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、うん、で、例えばね、ちょうど1000円とか、なんか適当に物を買ったにも関わらずちょうど1000円とか、
はい、
そういう時もね、あ、キリがいいなというか、
ある
感じがあるじゃないですか。
うん、
でも、僕は、例えばちょうど256円とかすごいキリがいいと思うんですよ。
それは。
なんかデジタルな匂いがしてき
ます。まあまあね、1024円とかってことでしょ？
そうそうそうそう。1000円じゃダメなんです。1024円。1024
円だ、みたいな。
まあ、二進数的な感じで。
そうそうそう。あれね、すごいキリがいいっていうふうに思っちゃうのは仕事のね、職業病なんですね。
うん。だってなかなか1024円で、おって思う人なかなかいないよ。うん。24円出すのめんどくせえなの。
いや、これ意味わかんない人ほとんどかなと思いますけど。ただでも、キリがいい、キリが悪いって、なんでじゃあ100がキリがいいんですか？ホネストさん。なんで1000がキリがいいんですか？
ゼロが2つ並んでるからじゃない？
なんでゼロが2つ並んだらキリがいいの？
そんな、なんだろう、変な感じで来なくてもいい。
っていうね。
お金とかさ、1000、うん、札で出せるからさ。
そうだね。味を基準に考えてってことなんだよね。はいはいはい、
そう、結局ね、世の中お金なんですよ。
わかりました。そういうことですか。
うまうまさん。
そういうことか。
なんかいきなり、あれどうしたんですか。
なんかね、成金の発言みたいなのが出てきましたね今。
結局、
ま
あ、
金髪先生が絶対言わない一言っていう。
うん、あったりそんなの。
オリが確かモノマネ
した。金みたいな。
そう、金がありゃ何でもできるんだーとか言って。
今の馬場さんだと福山雅治的になりました、ね。
超混ざってしまいました、ね。
まあそんなね、霧のいい回に、まあ何やるかはちょっと今後お楽しみにっていうことにしたいと思いますけれども。
そうですね。
はい。そうですね。まあ今日は4回前の96回ということで、まあ私が司会で、まあ頑張っているという状況ですけれども。
説明いらないでし
ょ。別に頑張ってるかどうかは知らないけども。
まあ3月20日配信ということで、もうね、暖かくなってるかなっていう感じですけどね。はい。かけらじタイムズと伊藤孝雄、今回は、素晴らしいトピックを多分持ってきていただいていると。いうことで、うまもさん、かけらじタイムズの方は、どういう内容でしょうか？
そうですね、はい。あんまり良くないタイトルをつけてしまったんですが。
早速。
まあちょっとね、こんな、あれなんですけども、まあ、若者の自殺が増えとると。
あ、増えとる。うん。
増えとる。この、まあ実際の数字を見てですね、これまた減らすには、どうすればいいんやろうか。 ちょっと見直すところが出てくるんじゃないかっていう、
ね。最近なんかあれですね、方言よく出ますよね。方言というかなんていうか。ね、はい。
出てきちゃうんですよね。うん、
方言で今、たった今、ふっと思い出したんで、一個言っていいですか？
うん。
私この前、休みに、土日にね、うん、伊勢神宮行ったんですわ。
お伊勢さん。
お伊勢さんに。
はい。はい、
自分の記憶の限りでは初めてなんですけど、まあ、ちっちゃい頃に行ってるらしいんですが。
あ、そういうもんですね。
まあ、お伊勢さんに行ってきたらですね、なんと、そこでこう、骨ラジオの方のツイートをちょこちょこ見てたら、
うん。
女の子のここだけの話のですね、
はい。
某、その、パーソナリティの方がですね、
はい。
赤福本社の写真をですね、全く同じ時間に上げてたんです。
あー。ということは
ってことは
半径10メートル以内にみたいなことですか？
ってかもうほんとすぐ近くに、ってか、うん、多分すれ違ってるぐらいの。
すれ違い通信してたらよかったですね、じゃあね。
そうですね、それぐらいの時にいたっていうね、衝撃の事実があったなっていうのを今の方言で思い出しましたね。
まあなんだかんだ言ってね、まあ名古屋の方ですから。
そうですね。
私たちの地元にね、うん、近いから、まあすれ違うことも、あるのかな？
あるでしょうね。
っていうね。感じ
です。なんで話したしって思うような話なんですか、僕は。
いや、方言といえば、いや、やっぱりね、向こうに帰るとね、向こうの方言って、なんか。
でも今、方言って一回も出てこなかったですよね。
え？いやいやいや、
地元の、地元を思い出した。
地元っていう話。
そうそうそう、地元を思い出したっていう、ね。
なるほど。
そういうことです。
はい。
はい、すいません。
まあ、今回は若者の自殺というトピックで、馬場さんが喋っていただきます。
そうです。
はい。
そういうことですね。
はい。はい、そして、その後の井戸端カオスは、ホネストさん。はい。
はい。まあまあまあまあ。ここ最近の井戸端カオスを見ていただければわかりますけど。
うん。
まあ、いろいろやってますよね。ということで、先月の20日分配信では、
はい。
チョコレートのお話を、させていただきましたけれど、
うん、
まあ今月もこれやるしかないでしょうっていうことで、
うん、
ホワイトデーのね話題を今回はチョコレートではなく、クッキーでもなくマシュマロでもなくホワイトデーについて飾っていこうかなと、
はい、
思っておりますよ。
白い日という、
そうそう、白い日なんやねんって、ね、
はい、両漢字ともね似てますけどね、白日。
そう。
白目。
白目。
白目。白目じゃない。
白目
じゃない。白目じゃない。
ホワイトアイですね、それだ
と。そうですね。はい。
まあ、2ヶ月連続でね、まあ、うん、何々デーと、来月はオレンジデーというね。
オレンジデー怖いな。
オレンジ
デー。どう膨らますんだろうな、っていう。
いやいや、わかんないけどね。やるかどうかわかんないけど。
まあね。うん。
まあ、楽しみにね。していきたいと思います。それでは、じゃあ早速本編の方に、かけらじタイムズから参りましょう。
うん。
かけらじタイムズ。
報道2012ということで。
久しぶりに出ましたね、これ。
出た。
はい。
2012
年初の報道スペシャルということで。うん、
はい。
まあ、まあ、今朝ちょっとどんなトピックにしようかなとまだ決めてなくて。
はい。
いろいろね、いろんな話があるんですが、
うん、
まあ、自殺者数がですね、減ってるという、いいニュースもあるわけですよ。
うん。
うん。
というのも最近結構ですね、年々自殺者数っていうのはですね、1000人ずつくらい、ちょっと減ってきてるんですね。年間の自殺者数ですね、うん、国の。
うんうん。
ただですね、その、中の内訳を見ると、
うん。
うん。学生生徒ですね。
うん、
とか、19歳以下の人とか。そういった若い、うん、世代の人たちの自殺が結構増えてきちゃってるんですね。
なるほど。
で、また女性の自殺リスも増えてるんですね。ということでですね。自殺者全体で言えば、自殺の人数自体減ってきてるんだけれども、まあその内訳を見て初めて、うん、何かこう世の中のですね、動きというか、課題みたいなものが、まあ浮き彫りになってくるんじゃないかと、
うん、
思うわけなんですよ。
うんうんうん、
まあこの話は、うん、確か最近の話なんですか？ 去年、今年のと、去年の統計。
去年の1年間の。
そう、昨年って書いてます。
2011年の、そう。話ですね。はい。が、まあ、3万651人と、いうことでした、うん。もう少しで、3万人切る、感じ来てます、これ、うん。今まで14人連続で3万人を超えてるんですが、うん、前年からですね、1000人以上下回ってますから、
うん、
この調子で、この調子でっていう言い方も変ですけども、まあ、自殺の人たちが少なくなっていけばですね、
うん、
来年もしかすると、来年ですが今年ですね、2012年、2万人台にまで、ね、減少させることができるかもしれないと、
うん、
いう部分に来てます。
なるほど、
なるほどね。
ただでも、その中で言うと、まあ、若者の自殺は増えてるな。そして、今年初めてその若者と言われる、学生生徒の総数ですね。自殺者数がですね、うん、1029人に及んでしまったと。
はい。
いうことで、これはもう1978年以降、初めて1000人超えたと。
うん。
いうことです。まあ、内訳見てると大学生が529人。
うん。
高校生269人。で、この、大学生と高校生で大体まあ8割弱ですね、学生の中で言えば、
うん、
もっと若い年代でもあるっちゃあるんですけど、まあ、この大学生529人って明らかこれ就職難をが影響してるんじゃないかと僕はちょっと思ってしまうんですけど、
あ確かに、ね、
お二人はこのまず大学生がこれだけの人がですねちょっと去年自殺してしまったというですね数字をまあ見まして、まあ一番の原因って何だと思いますかね。
まあ、就職難はメインなところかなと思いますね。今の通り。もう、なんていうか、まあ、震災の影響もあって、やっぱりその、特に東北地方とかの就職が壊滅的な状況。
震災自殺という言葉が生まれてですね。
うん。
うん、
報道によると、一部報道によると、6月の時点でその16人の方が、その、明確に、震災を、っていう理由で亡くなられたというような発表もあるくらいですから、震災自殺ありえますね。ホネストさんは、
まあ大学生が自殺する理由っていうのがね、まあなかなかまあ人によってはあるんでしょうけども、やっぱり一番は就職っていうところが多いんだろうなというのは思うんですけどね。
これって大学生って言ってますけど、大学院生も入ってるんですかね。
それは多分入ってるんじゃないですか。
入ってるとすると、例えば、なんていうかな、例えば、博士課程に行った人が、うん、まあ、どうにもこうにもならずに、みたいな場合もあるんですよね。だから、大学生といっても、その22歳の人とか、22歳以下の、いわゆる学部生なのか、院生なのかっていう状況。
あまあ、あとはまあ年齢も結構ね、
うん、
幅はありそうですよね。
そうなんですよね。
留年したり、
そうね、
ん。
浪人したりっていうことで。
いや、でもまあ中にはいらっしゃるのかもしれないですけど、その、要はやっと入れた大学にもかかわらず、こう、まあ、何度か留年を重ねて、もう嫌になっちゃったとかね。
うん。まあ環境が合わないとか。
そうね。
まあ多分、その、増えた分ではなく、毎年いた分っていうのは、多分そういう、なんていうかな、いじめじゃないけれども、ちょっと馴染めないとか、そういうので思い詰めてしまってっていうのも、多分、その、一定数はいると思うんですよね。増えてはいないと思うんですけど。
そうですよね。その、過去のまだ就職全然できてた時代もあるわけですから。
そうだね。
その時の、は、そういうことのが理由っていうのは、ありそうですね。
あれですね、大学で友達作るのって結構、時期を逃すと厳しいよね。
まあ、ある程度ね、コミュニティができていくと、っていうのはありますよね。
いや、だから僕もね、正直多い方じゃない、なかったというか、
うん。
多分、今でも連絡取る人、大学でいないですから。
ああ。
まあ別に連絡取ろうと思えばね、取れる人とか、まあ研究室の人間はもちろん、
うん、
普通に取れるし、別に今取っても不思議じゃないんですけど、
うん、
だからといって大学の友達でね、頻繁に今連絡を取ってる人がいないので、そういう意味で言うと僕はめちゃめちゃ少なかったかなと思いますね。だからそういう人の中でやっぱり、大学って結局、なんだろう、友達付き合いで、こう、 次の学年に進める可能性もあるじゃないですか。
まあね。
これは絶対間違いないですね。
過去問とかね。うん、まあ、そういうのがなくて、結局なんか自分だけ、別に周りはいじめてるつもりじゃないんだけど、いじめられてると感じてとかはあるかもしれないですけどね。
うん。確かに、高校までですと、あ、まあね、もっと前に遡っていけば、うん、まあ、大体、高校までって学級単位ですから、
そうだね、
ホームルーム的なものありましたし、
そうだね、うん、
まあそこで結構ね、そのチャンスがいっぱいあったと思うんですよね。
うんうん、
もう嫌でも組まなきゃいけないとか、班、
うん、
とか、ね、ちっちゃな塊とかもあったから、
そうだね。
苦手だなと思ってた人もなんか話してる間に、あ、なんか、あ、この人は打ち解けられるなっていう友達が、わずかでもいいからできたりすると思うんですけど、
うん、
大学来ちゃうともうこれ自己責任で、
そうだね。
割と自分から行かないと、
うん、
一人ぼっちになっちゃうというケースは確かに多いですね。まあ、自殺する人が一人ぼっちかっていうところの結びつきはちょっとまだないんで、
そうですね、
割とその動機自体、学業心、進路の悩みっていうところがあるみたいですっていうニュースになってますんで、
うん、
まあでもね、自殺する人の多くはやはりそれを周りにあまりこう、悩みを相談できていないとか、いう現実もまああるとは思いますんで、まあそういったコミュニティレベルでのね、ことがまず一つ大きい要素かなとは、思いますよね。
うん。
まあでもね、そういう人っていうか、まあなんていうか何事においても、中心のなんか集団と、それから外れる集団ってのはできるのは当然っては当然なんですよね。
ああ、太陽系のグループとね。
はい、まあそんな感じで。
その外のなんか、純惑星みたいな。
うん、そうそうそう。現象
と惑星じゃない。惑星なりきれなかったみたいな。うん、
だから、まあまああるね、それはある意味個性っていうのは個性であって、
うんうん、
それをなんか悲観すべきものではないというか、
うん、そうですね、優劣はつけられないですね。
そうそうそう。まあそういうふうに考えてほしいっていうところは僕としてはあるんですよね。ある意味当然というか、うんうん、でかいグループができて小さいグループができてっていうのはまあ当たり前っていうことですよ。
そうですね、
自然現象っていうね、そういうこと。まあ、
それかもう割り切るかだね、一人でも。
うん、まあ、そういう人もいっぱいいると思うんですよね。
いや、というか僕はね、うん、こんなこと言うとあれですけど、一人が結構好きな人間なので。
うん。
あ、そうですか？ハネスさん結構、さんまさんじゃないですけど、わー、わー、わー、わーやってるのよく見ましたよとか言って。
あれは、あれはもちろん、そういう時もありますけど、もうめんどくさいってなっちゃう人なんですよ。
まあ、わーわーわーってやればやるほどめんどくさくなったりするからね。
そうそうそう、うん。要は人間関係がやたらとこじれるじゃないですか。まあ、こじれるって言い方もあれですけど。
ね、人数増えたらね。そうそう。そうそ
う。人数が増えれば増えるほど、まあ、例えば、ね、なんか知らない間に仲いいと思ってたのに、こう、みんなで旅行行かれてたとかね。
うん、
まあ、そういうのがあるので、うん、そうなっちゃうとね、やっぱり、うわーってなるんですよ。だから、一人の方がいいかなって思うときは、往々にしてありますね。
まあ、なん
てい
うか、ね、
それを、割り切っちゃうからね。
そう。ゆるいつながりっていう、
そうそうそう。
感じをね、保つのが、適当な人っていう、適当っていうと、あれです。適当っていうのはあれですよ。うん、いいっていう意味ですよ。
そうそう
そ
う。
その相手との距離感を、こう、どれぐらいのつながりで持つかっていうね。
うん。
いうところは、自分でコントロールしていかないといけないかもしれないですね。
そう
ね。あんまりこう、ね、毎日毎日こう頻繁にこう連絡を取り合わなくてもいいっていう。まあそれでもすごく気持ち良い関係でいられればそれはそれでベストな立ち位置だと思うしってい
う、ね。そうですね。
まあそのあたりのでもその関係のね、持ち方をきちんと考え直せるのが大学生のこの時期っていう意味としても取れるんですね。
うん、そうですね、
はい。そうですよね。でまあ、これは国内の話なんですが、
うん、
やっぱりじゃあ海外もちょっと見てみてですね、まあ、割とあまり知られてないという傾向というか、あ、意外にって思った話があったんですけども、
はいはい、
まあ、人口10万人あたりの自殺者数っていう順位表みたいなものがですね、
はい、
ウィキペディアにも載ってましてですね、はいはい、
うん、
まあ、国の自殺率順リストとか言われるですね、ちょっと非常に悲しいデータがあるんですけれども、
うんうん、
まあ、その中見ますとですね、まあ、日本は順位で言うと、第5位でして。
あ、結構、じゃあ高い。
10万人あたり、そうですね。男性で 33.5 人、女性で 14.6 人、 自殺してますと、2011年の、データですね、が出てます。で、一方でアメリカなんてどこら辺にいるのかなと思って見ていくとですね、41位なんですよね。
あ、低い。
低いです。もう日本のですね、男性で見たら、半分近いんですね、自殺者数がですね。
うん、
10万人あたり、17.7人ということですから、男性が、日本だと 33.5 人ということですから、2倍近くなんですね。まあ、でも経済成長してね、ね、日本はかなり頑張ってきてましたし、っていう、なんか非常に上から目線で申し訳ないんですけども、ここまで差が出るかなと。
まあなんかね、本当にイメージだけどさ、アメリカってすごいこう、はい、なんていうの、豪快なイメージがあってさ。
まあアメリカンドリームというね。
そうそう。
言葉もあります
し、何事に関してもとりあえず楽しもうぜ、みたいな、そういう感じがあるじゃないですか。だからまあそういう結果があっても俺は驚きではないなというか、逆に日本人って結構神経質な面があったりとか、そういう、そのなんか、国民的な性格っていうものが、ある意味こう、反映されているのかなと。だ韓国とかも高いんですよね。
韓国高いです。
なんかそれも、わかる気がするんですよね。なんとなくですけど。
国が成長はしてるのに、経済とかで見たら結構、アメリカだっつったら結構破綻してる部分結構あって、それこそ若者の就職難も、日本の比にならないくらいだと思うんですよ。
うん、
失業率は 10% とか言われてますからね。
うんうん、
それで見ると、だけど自殺してる数は日本の半分ですと。
なんか、
いうデータ出てるってことは。
ね、なんか、アメリカって。
メンタル面で。
そうそうそうそう。そういう、この、なんていうの、失業しても、それでなんか人生が終わりではないっていうか、なんか日本だともう失業した時点でもうこの先お先真っ暗みたいなイメージがあるじゃないですか。
社会に出ないとダメみたいな、なんかこう。
そうそうそう。
住むまでの早い気がするんですよ。
住むのはね。アメリカってそれなりにもいろんな生き方があるじゃんっていうさ、そういう懐の大きさみたいなのが感じられるじゃないですか。テキサス州とかで。なんか
日本のテトリスがね、4行くらいだとしたら、アメリカのテトリスは16行くらいありそうですもん
ね。そうね。
多少下手くそに積んでっても死なねえぜみたいな。
そうそうそう。
日本だって四角いブロック2個来たらもう無理じゃん。
積み状態ですね。
ああ、みたいな。
あっという間に上まで上がってっちゃうっていうね。
いやーでも、まあ人の考え方の違いなんでしょうね。それはね。だから、なんだろう、向こう、アメリカはやっぱり何にでもチャレンジすることに美学というか、っていうのがあるようなイメージがあるので、
あと
日本は
家族間ね、つながりがね。
そうそうそうそう。日本とかってもうなんだろう、安定志向みたいな。
うん。
一つのところに留まるのがいいんだとか。
まあレールがあると。
うん。
そうそうそうそうそう。レールに沿ってね、こうコトコト行きましょう。それが一番安全なんですよ。さあみんな乗ってみたいな。
まあ日本のね、東京の毎日の通勤ラッシュもそんな感じですよね。
そうそうそう。もう、風刺ですけどね、そんなのはね。だからもう、なんか、そうなってるからこそなのかもしれないけど
ね。うん。僕、このデータもまだ出てないんですけど、おそらくですね、こう、アメリカの人たち、アメリカで、まあ僕、去年ちょっとアメリカのスタンフォード大学というですね、かなり優秀な大学の方にちょっと遊びに行ったんですけど、
うん。
うんう
ん、
すごい楽しそうだったんですね。まあ、日本の大学も楽しそうです。
うん。
うん。
あーってチャリンコ乗ったりとか。
チャリンコ、
ね、タバコ吹かしたりとか、いろいろしてるんですよ。うん、まあ、楽しそうです、うん。スタンフォード大学はですね、なんかこう、作り出してるなっていう感じがするんですね。うん、その、
クリエイティブなんだ。
そう、クリエイティブかっこ笑いだななんていう感じなんですよね。なんか日本と違って、座っちゃいけない場所とかなんか屋根の上なんかでこう座ってたりとかですね。なんか発想が違うんですよね。ここ行ってみようかなとか、いう、日本ってそこ行ったら絶対お前何してんのっていう目で見られるとか、恥かくなってあるんだけど、向こうの学生の人たちって恥ずかしいっていう概念があまりなくて、僕そのままショップの店員にそのスタンフォード大学の T シャツを買いに行ってこれないですかつって、このサイズ S サイズないですかとか言ってたら、常時歌ってるんですよね。
あるある、そういうの。うん、あるわ。
え、何歌っと、うん、何歌おうとんねんみたいな話ですよ。 よく見たら、遠くにラジカスみたいなのあって、うん、バックミュージック的な音楽が流れてて、どうやらそのやつを歌ってるみたいなんですけど、
わ、
うん、
けのわかんないってことはないけど、ね。
日本だったら絶対ないだろう
と。そういうあるある。バスの中とかでも普通になんか鼻歌とかね。
そうそうそう。
口ずさんでる。
平気なんですよ。
ね。
でもそこでだいぶ、なんですかね、カルチャーショックじゃないですけど、なんか、学生レベルでこんなに僕の時の学生時代と、まあ、違うものがあるのかと、うん。
やっぱりあれですよね。そういう自由っていうところというか、何やってもとりあえず OK みたいな。なんかそういういろんな。
その分事件とかもね、うん、銃乱射とか、怖い事件も、まあたくさんありますけど。まあ
マイナスの面もはらんでるんだろう
ね。マイナスの面、そうなんですね、うん。で、なんかすごい夢を見てる感じがね。確かに、アメリカだったら割とその、ヤフーだったり、グーグルだったり、マイクロソフトだったり、なんか最初多分学生単位で出てきた話が企業となって、Facebook もそうですね、
うん。
っていう企業も多いようにですね、なんか始まりがあると。で、そして夢があるっていう感じがあるんで、まあ日本の人たちも、まず夢を持ち続けるっていうのは、一つ、これがダメでも、夢自体はまあなくならないもんじゃないですか。
うん。
ちょっとね、
夢という概念、アイデアみたいなものって、一、
うん、
つ二つの何かのね、メソッドがこうガッて、ガタッと倒れても、また別のやつを張り巡らせていけばいいんじゃないかっていう風になるんで、
うん、まあね。
まず夢を持つっていうことですよね。
そう。
そうだね。
で、まあ日本でそれが実現しなさそうだったら、もう、もうアメリカ行っちゃうとかいうね。
そうそうそうそう。
いうぐらいやってもいいと思うね。
まあ、そうだね、うん。大きいですけど。
いや、でも意外と、もう、ポンと飛び出していったら意外といけちゃうもんですよ。いや、僕のね、大学時代の後輩で、
はい、
世界一周行くんだってずっと言ってたんですけど、なんかその子、高校時代から知ってたんですけど、
うん、
世界一周行くみたいなことをずっと言ってて、普通に大学1年の終わりぐらいから一周行っちゃった人いますから、
ね。っていうと終わりから。学業が。
あ、休学してるんですけどね。休学して、はい、1年間。で、最近帰ってきたんですけどね。いや、もうなんかその、なんていうの、行動力には驚かされるっていう。まあ、そんなぐらいポンと行っちゃいますから。
え、最近帰ってきたって、そんなに行ってたの
?1 年間行ってましたよ、だから。1年間で世界をずっともういろんなところ回って、もうなんか、いろんな人と出会い、
なんか、いや、でも素晴らしい経験をしたと思うよ、その子は。
だからそうそう。だからそういう、日本に閉じこもっていると、やっぱり、まあ日本という環境が合う人はいいけど、日本という環境が合わないのかもしれないね、うん、その人にとっては。
そうだね。だからまあ日本とは言わずに、うん、もしかしたらその自分のいる土地が合わないだけかもしれないね。
そうそうそう。
それも、まあ、だから、そこの土地じゃなくて、また新たな土地に行ってみる。例えば、まあ、東京がダメだと思ったら、ね、それこそ、まあ、三重に行ってみるとかね。
うん、
まあ、そういうのも手だし、手でしょうしね。
うん。
まあ、いろいろ、その、なんだろう、自分にここの環境が合わないと思った時に行動するっていう、その、まあ、自殺っていう行動に行く勇気があるんだったら、土地を変える勇気なんて、へっちゃらでしょうと思うんだけどね。うん、
僕はね、海外をおすすめするのはね、海外行くと恥ずかしくないからなんですよ。
あ、
日本でいると言葉が分かっちゃうから、恥ずかしいことを思うけど、海外行くと意外と。
ある程度行動制限されちゃう、
ね。そうそうそう。意外と自分の中でもダイナミックな行動ができるというか、
うん、
ヘイとか言ったりとかできるっていうね。
本当は自分ってこれがしたかったんだっていうことがもしかするとできるかもしれないですね。
うん、
海外だと。
ある意味、新しい発見があると思うんで。そういうのもありだと思います。
いや、そういうことができる、まあ、ね、ディズニーランドにとりあえずバイトで入っていただいて。
いや、働く側ですか、
ディズニーはどうなの？どうなのかな、そこ。
僕なんか遊びに行こうぜっていうのかと思ったら。
い
や、働く側に行って学ぶんだ。
キャストになれってことですか？
そうですね。
いや、そう、本場のもうウォルディズニーランドに行きゃいいんです、そうしたら。
まあそうだね。うん、
本場本場。
もうそしたらもう、うん、まあやっぱお金があるじゃない。海外に行くのにもさ。
ああまあそこはね、資本金だけあればいけるよ。
そのどうするかですよ。もうお金もない、もう夢も絶たれた、もうどうしようもないってなった人はもう、ああ、もうダメだってなっちゃうのかもしれない、
ね。まあ大学の援助とかね、 そういうの、ね、奨学金みたいなので。
頑張って。まあ、ぜひ、自殺はやめていただきたいですね。
うん。まあ、いろんな道
はあるよ。レベルに乗れないとかいうことに対して、多分僕の予想、親とかの世代はそれを強く要求してくるけれども、
うん。
その、親の世代の人たちが、今の時代のことをよく知ってるかどうかって言ったらまた別の話で、実体験として、就職活動がしてるなんか人たちはですね、親の世代のアドバイスとはまたちょっと別の方向で考えなきゃいけない部分もたくさんあると思うんですね。
うん、
だからですね、いっそちょっと親からなんか言われて気にしてる人はですね、ちょっと気にしなくて自分のことをよく考えてですね、うん、自立するってことをですね、打ち出してもいいんじゃないかなと。
うん、
お金が足りないか言えばまあ、アルバイトしてもいいと思いますし。
うん。
うん。
どうですね。
っていうね。
うん、
まあ、結構様々なアドバイスが出て僕はちょっと嬉しかったんですが、
うん、
まあ一つ海外に行くっていうのは結構、まあ新しい切り口ですよね。
うん、そうですね。
普通の人にですね、自殺ちょっと少なくするのはとか言ったら、周りの人が気づいてあげてとか、
うん、あるね。
自殺をすると親が悲しむでしょとか、そういうこと言うんですけど、もうちょっと自己のモチベーションに問いかけるっていう。
そうね。
ね。だから海外行ってみればっていうアドバイスはですね、まあ、我々3人から出てきた、なかなかいい発案なんじゃないかなと。
うん、そうだね。まあ、死ぬ勇気があるんだったら、何でもできるよ、みんな。みんなって、なんかこれ聞いてる人みんな自殺する人みたいな。それは違いますからね。
ま
あでも、そういうわけじゃない。そう、何かしら気持ちがね、凹んだ時には、この回っていうね。
この回ですよ。96回。海外行って、ね、
何それ。
ちょっと、自己を解放しちゃおうっていう。
はい、
解放しすぎて。
この回よ、みたいな。
処方箋ですね。あなたへの処方箋みたいな感じですね。
かけらじ占いみたいにできるかもしれないね、そのうちね。
あ、じゃあ、網田口みたいになってて、自分、イエス、ノーで選んでいくと、どの回っていう、あなたにおすすめの回はこれ。
ああ、
これです。
作るか、それ。
イエス、ノークイズ。
チャートシートみたいになっててさ。
それじゃあ、サイトに置きますか。
そうね、そうもしくは。
初めての方へ、みたいな、うん。いいかもしれない。
そうだね、それ、じゃあ、
まあじゃあ、
やりましょう。
なかなかいいアイデアも出たところで、
はい、
出たところで、ね。
一旦かけられたタイムスの方は、これでね、はい、一旦ですけど、
一旦ですけど、
はい。はい。思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
かけあがりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、リードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする、かけラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
はい、というわけで、
うん、
本日はですね、本日の井戸端カオスは、What is White Day? ということで。
White Day ね。White Day。
White Day。What is White Day? ということで、英語であえて書かせていただいた、はい、形になるんですけれども。
まあ、英語ですからね、ホワイトデーね。
まあね、ホワイトデー、これ一体何なのかと。今日はそういうお話をね、していきたいと思ってるんですけれども。
はい。
ホワイトデー、そもそもバレンタインのお返ししました？
バレンタイン、ま、20日だからって聞いてるわけね。
あ、そうそう、20日だから。
まだ収録、そうね、もうホワイトデー過ぎたっけみたいなもんがあ
って。20日だからですよ。まあ、皆さんね、要はリスナーの皆さんも含めて、うん、はいはいはい、もう3月14日というのはね、ホワイトデーというふうに知られておりますけれども、
はい、
ちゃんとね、バレンタインもらった方は、ホワイトデーで返していただきたい、とは思うんですが。
うん、はい。
お二人、ホワイトデーの、なんかこう、思い出とか。
思い出思い出
過去にホワイトデーでこんなことあったよとかっていうのあります？
まあ、なんだろうね。思い出っていうか。二人が一気にここに始まる。まあ、お返しをするっていう感じですよね。うん、感じですよね。
でも、大体ほら、
うん、グリーンティーさんがお返しするところを僕は見たことある。
嘘？え？
マジ？
嘘？
もらったところと返すところのですね、ところもですね、
見た？
一回見たんですけどね。
あら。
あ、それ中学校2年とかそれぐらいの頃だよね、まあ、そうそうそう多分ね。そうだよね。
あ、それ以上は。
若干身に覚えがあるわ。
プライバシーに。
はい。
あれなんで、特に何も言わないんですが。はい、そういうこともあったなぁと。
ありましたね。まあそんな感じです。
いいなぁと思いながら。いいなぁ、いいなぁ。
いいなぁってね。
いいなぁ、モテてぇなぁと思った。
すごいなんか、昔の話をほじくり返された感じがして、びっくりしました、今。
ほじくり返す。
ほじくったわけじゃないですけどね。
まあ、いや、だって、懐かしいな
それホワイトデーに対する思い出はどうですかって聞かれたからには、
うん、そうだろうね。そういったさ、
メモリーをですね。
メモリーね。
ね、検索したらまず引っかかってきたんですよ。頭の
中に。ホワイトデー。
そうそうそう。はい。Google ブレインみたいな、自分の頭の中の Google みたいなやつ。ですね。
なるほど。
調べたら出てきたんですよ。
うん。一件ヒットしたわけですね。
なるほど。人のやつがヒットしたっていう。
自分のやつじゃなかった。まあまあまあ、そういったホワイトデーですけども。
はいはい。
まあね、会社に入るとですね、私の部署は、やはり女性がおりますので、バレンタインデーね、まあその部署の女性が、こう、各男性に、こう、ギリチョコを配るっていうのね、ところ、あるんですけれども、うん、
はい。
まあそれに対してね、男性たちもちゃんとホワイトデーにお返しをするというような風習は、やはり、まあ会社だけではなくて、日本全国いろんなところに、普及をしているのかなと思いますが、今日はそんな、バレンタインにもらったお返しにホワイトデーに返しますっていう、その文化をね、ちょっとズバッと切っていこうかなと思うんですけれども、うん、
はい、
そもそもホワイトデーって何なのかって、もう皆さんももうこう、もう知ってて当然というか、まあ、知らない人はほとんどいないと思いますが、
うん、
バレンタインデーに、チョコレートをもらった男性が、そのお返しとしてですね、一応定義としては、まあ、定義っていうほどでもないんですけど、キャンディーとか、マシュマロとか、ホワイトチョコレートとかね、まあ、ホワイトデーですから、ホワイトチョコレートなどのプレゼントを女性送る日ということで、まあ、普通のチョコレートはあんまり送らないようなイメージが、
うん、
ついてる人が多いのかなというふうに思います。
うん
うん、
で、この習慣はですね、まあ、ね、この今回のタイトル What is White Day にも象徴されています通り、日本、韓国、台湾、中国の一部の特有のものなんですね。
日本、中国、
韓国、台湾、
アジアですね。
東アジア。まあ東アジア特有のもので。
はい、
欧米ではこういった習慣は見られませんということがあります。まあ、以前、
男性女性ね、
そうですね、
そうですよね、
ところですね。はい。
まあ、欧米は、もう好きな人に送るっていうような形になってますから、うん、別にホワイトデーなんていらないでしょうと。バレンタインに男性も好きな人に送りゃいいじゃんっていう考え方というようなところでございますね。うん、
はい。
なので、欧米に行った時に、ホワイトデーにお返ししますって言ったら、ん？何？って言われるっていうことですね。
はい。そうですね。
まあそんな、なんか、まあ歴史をちょっとほじくり返していこうと思うんですけれども
ほじくり返すってちょっと言い方悪いね。ほじくり返
していいと思う。
ほじくり返していこう。
あの僕のさっきの発言もちょっとほじくり返すっていうニュアンスちょっとやめた方がいいね。なんとなく
あんまり綺麗なこと、
綺麗な言葉じゃないですね。
表現ではない、
ね。
訂正、
まあ、して
お詫びします。はい。
日本でバレンタインが定着するまあきっかけ。まあ、どういったものかというと、まあ、大体ですね。
うん、
まあ、バレンタインがやっぱり定着するっていうのがあって。
はい。
それによってホワイトデーも定着させていこうと。いうような、風習があったんですね。
ここでちょっとね、はい、疑問なんですけど、うん、バレンタインに対する、こう、なんちゃう、対義語じゃないけれども、なんかついになってないじゃないですか。うん、バレンタインとホワイトっていう。
そうだね。
ブラックデーになっちゃうんですか。
ね、
うん。
バレンタインの方がブラックちゅうことなのかなっていうぐらい思ってしまうんですけど。
まあそうだね。
ここは何なんでしょう。
まあ、その。
お返しじゃなくて仕返しになっちゃうけどね。
ああ。ブラッカーの
方が、ね。最初的なからね。
そのうまいことを。
仕返しで。お返し、仕返しは、ね。まあいいや。どうぞ、続けてください。
まあ、ホワイトの意味には、いくつか理由があってですね、うん、それを先に言ってしまうとですね、
うん、
一応、ホワイトっていうのが幸せを呼ぶとか、縁起がいいっていうようなところの意味があって、うん、バレンタインの1ヶ月後をホワイトデーと設定したというような、 まあ、新聞記事も出たぐらいだそうですね。
うん、で、
まあ、そのバレンタインで、まあ、もうちょっとうまい対義語作れようと思ったんですけど、まあ、バレンタインっていうのはなかなかね、対義語が作れる、もともとの名前じゃないので。
まあね。
まあね、うん、人の名前だったりしますから。
そういうイメージですからね。
まあ、そういう意味で多分ホワイトっていうのは無理やりつけたんでしょうけど、そのバレンタインが定着するに従って、やはりそのホワイトデーというのを作って定着をさせていきたいというのがお菓子業界の中であったと。いうので、うん、まあ作られましたよというのが、まあ元々のお話です。やっぱりこれも、まあお菓子業界のね、作戦だったんで。そうですね、企業努力っていうようなところでございました。で、それをいろいろなんか作りたいなというふうに考えたお菓子業界というのが、昭和40年代に入って以降ですね。
はい。
個々に独自の日を定めて、
うん。
実はビスケットとかマシュマロとかキャンディーっていうのを、お返しの贈り物として、宣伝販売するようになったのがきっかけではあるんですね。
うん。
で、ホワイトデーの元祖、まあ日本におけるホワイトデーの元祖というのは、まあいろいろ説があるんですけれども、なんでしょうね、福岡市の老舗菓子屋、石村万世堂さんですかね、というのが あるんですが、この日にバレンタインチョコのお返しとして白いマシュマロを売り出し、その後、うん、クッキーやキャンディーなどをこの日に発売する、菓子店が続出したというのが、まあ、一番基本的なところのホワイトデーの発端なんじゃないかというふうに言われているんですね。
うん。うん、
なので、この、要は、スタートは福岡かもしれないというところが、一番説としては有力だと言われております。
うん。
ね。福岡から始まって全国に広がる。でも、そもそも日本でこれが始まったのはいいんだけど、海外で始まったスタートっていうのは何なのかっていうのは気になりますけどね。
うん。
まあでも日本のお菓子の大手って、
うん、
アジア圏だったら進出しててもおかしくないですし、
そうね、確かに。
まああと海外の、
うん、
いやすいません、なんか韓国とか中国とかで、うん、日本によく似たお菓子とかも売ってるけど、
ね、
多分その企業が参考にしたときに、あ、こういう企業努力があるんだって勉強して、
うん、
同じような日を設けた。可能性もゼロじゃないかもしれないですね。
まあそう
です
ね。
うん、
なので、スタートはもしかしたら、中国、韓国とかそちらの方が、もちろん遅いのかもしれないですし、それはちょっと定かではないですけど、うん、まあそういった、日本の普及はそういったところに発端があるというようなところですね。
うん、
で、今でもあるんですけど、全国、飴菓子工業協会組合ですかね。
うん。
というのがありまして、まあもちろん、有名なところのね、菓子メーカーさんいろいろ入ってるんですけれども、そこがですね、1980年、まあ、昭和55年ですね、に、ホワイトデーをスタートしましたと。で、3月14日に定めた理由をですね、西暦269年2月14日、兵士の自由結婚禁止政策に背いて結婚しようとした男女を救うために、ワレンティヌス司祭は殉教したが、その1ヶ月後の3月14日、その2人が改めての愛を誓ったと言われることに由来すると。
はい、ホネストさんよく読めました。
受験
ありがとうございます。もうこれもうわけわかんないですね。まあまあ、ワレンティヌス司祭というのが2月14日に、ね、殉教したっていうのがあって、それがバレンタインデーになりましたと。
うん。
いうのがございました。で、その1ヶ月後に、永遠の愛を誓ったと言われてるから、じゃあ、まあ、飴菓子工業協同組合としては、それをホワイトデーにしましょうと。
うん。
いうことで、キャンディーの日に変えたそうですね。うん、
もうどうでも良くなってきましたね、こうなってくると。
まあでもこれ結構大事な話で、要は、うん、バレンタインデーに対して返さなきゃいけないっていう義務感、として定着しかけていると思うんですけど、うん、
はいはいはい、
この話を聞くと、
うん、
なんか永遠の愛を誓い合うような日じゃないですか。だから、その気じゃなければ返す必要ないんじゃないかっていう。
いや、でも、おっしゃる通り。
失礼ながら、失礼ながらですけど。
おっしゃる通りですよ。
そう、そこで二人が初めてみたいになったら、
うん、
まあその3月14日をね、まあそのなんとか記念日みたいにすればいいと思うし。
いや、でもそもそもね、そもそもの話ですよ。2月14日っていうのは、まあ、好きな人に思いをね、こう、伝えるというか、 まあ、海外ではありがとうっていうような気持ちもあるかもしれないですけど、うん、そこで、要は、2月14日に告白をするなんていうのは、よくあるような話だと思うんですよ。それに対してね、3月14日に、何の気持ちもないのにお返ししたら OK みたいになっちゃうじゃないですか。
まあ、義理返しっていうね、言葉はありますけどね。
うん、だから、義理返しとかいう、その、なんだろう、日本の文化に沿って言うんだったら、もうホワイトデーっていう横文字を使っちゃダメだと思うんだよね。うん、
だから、なんていうかな、本気のものに対して義理返しっていうのは、どう、ね、ちょ、いろいろあるじゃん、パターンが。
まあ、あるある。
義理に対して
義理返し。義理のものに対して義理返しもあるし。そうそう、まあね、そこはちょっともう、いろいろあるんですけど。だから、あんまり、なんだろうね、もう返すときにギリって返してた方がいいんじゃない？そういう場合はね。と思いますが。
そうですね。
まあ、そんなのはどうでもいいんですよ。うん。本題はここからです。歴史なんてもう、とりあえず知っときゃいい話なんですけど。
この、ホワイトデーをキャンディーの日に変えたっていうところにちょっとだけ言いたいんですけど。
はいはいはい。
もうそのままキャンディーじゃダメなのかって思いますよね、これ。で、デーと、デーつながりで。何々の日っていう、うん、なんか、そこ、もうかけちゃえとか思うんですけどね、僕は。
キャンデーで、略してキャンデーみたいなのね。そうそうそうそう、
キャンデ
ー。なんか、一番言いやすいやつっていう、すごいくだらないんですけど。
でもな、あんまりキャンディーっていうワード自体、あんまり使わないですよね。使わないですよね。
確かに。
飴でよくねっていう。
飴の日でいいじゃんね。
そう。キャンデーくれるみたいなこと、あんまり言わないんですよ。
言わないな。確かに。
え、何その言い方みたいな話になってくるから。どうしたのみたいになっちゃう。
キャンディーいただきますみたいなね。確かに言わないね。
言わないな。
うん。最近の人言わないと思います。キャンディーちょうだいみたいな。
ドロップとかもあんま使わないもんね。
ドロップもね。まあ、それ使わないでしょうね。
まあまあ。はい。そんな感じです。はい。
そんな感じでございますけれども。ここからですよ。ホワイトデーに関する動き。ね。なんだかわからないですけど。ホワイトデー、よく言われるこの単語、皆さん一度は聞いたことあると思います。
うん、
お返しは、サンバー返しでお願いします。みたいな。何何がっていう。
じゃあ、そのお返しは来年は何倍で来るのかな
何倍で来るのかなみたいな。1、3って来たら次5倍なのかなみたいな。
1ヶ月で3倍だから次1年後だから何倍なのかなとかね。言いたくなりますよね。
もうそのね、お返しは3倍返しという、そのバレンタインデーのお返しは3倍にして返すのが礼儀ですっていうのが、うん、まあ女性誌とかでね、言われてるそうですけれども。それのせいでね、バレンタインデーに、非常に安いチョコレートを渡してきて、3倍返しだからみたいなね、うん、いう人もいるわけですよ。義理なのに。
ね。
もうそれがもう腹立たしくてしょうがないね。
え、だからもう、じゃあもう5円チョコもらったら15円チョコでいいってこと
で。まあ15円でいい
のね。まあね、だから5円チョコ3枚でいいって話なんですけど。まあ、安い。安い。
向こうがなんか1万円くらいなんかさ、ゴディバかなんかでさ、一番高級なやつとかをさ、差し出してきたらちょっと引いちゃうけどね。
3万円で返さなきゃいけないってこと
ね。そう。
そうなんだよ。だからもう、やめてくれって思うんだけど。まあだから、その、
やめてくれ。なんでしょう
あれじゃん、あれ。
チョコを拒否してるっていう。
だって、そんな高いのもらっても困るじゃん、正直。
そうね。
確かにそう
で。安いのも嫌だけどさ。
返すときもさ、このお菓子のアウトレットみたいなところあればいいよね。
あーね。
ね。
ものすごい
安く高い、こう、なんか片落ちチョコレートみたいなの売ってて。
うん。
返すみたいな。まあまあまあ。
その、三倍返しっていうのが、やはり、非常に、まあ、今でも生きてるような話ですから、みんなちょっと、やっぱり冗談っぽくもさ、言うじゃない、女の子は。
まあね。
三倍返しだからね、みたいな。うん、はって思うんですけど、まあ、それはどうでもいいとして、
はい、
そういう、まあ、時期もありましたっていうのが、まあ、一部ね、書かれてるんですが、はい、最近ではやはりその義理チョコのばらまきが非常に多いっていう。
ばらまき
書いてあるんですよ。書いてあるんですよ。義理チョコのばらまきが非常に多く、まあ、すべてにお返しをすると大きな負荷になることから、
はい。
まあ、負担になることから、
うん、
ホワイトデーに一切の返礼をしない男性も現れており、というね。まあ、それもそうだと思いますが、そのことからバレンタインデーの反感が女性の間で高まったり、バレンタインデーの瞬間を、欧米並みに男女双方から送ることに変えようとする動きも出ている
というのが。まあ別にそれはそれでいいっすよ。それが一番単純でいいんじゃないかと思うけどね。
うん。
うん。
なんで1ヶ月送るんだっていうのはあるんで。
うん。
っていうかもうそうしようよ。
まあ、そうです、
うん。うん。
そう。
だから、なんかね、それ履き違えてんじゃないかなって思うのと、うん、あとはその、 もう、ね、もう、あと1ヶ月後にオレンジデーやる気ないんで、オレンジデーのことも言いますけど、
う
ん、なんかこの、
やる気ないって言っちゃった
やる気ないんでって言いますけど、なんだろう、オレンジデーってなんか結局、その、ホワイトデーにくっついたカップルが1ヶ月後になんか、記念日として祝いますみたいな定義でやられてると思うんですけど、うん、ホワイトデーでいいし、それもむしろね。
うん
うん、ホワイトデーに付き合ってそれでそこでお祝いしろよと思うんですけど、まあなんだろうね、このバレンタインホワイトデーやっぱりお菓子業界に踊らされてるってことをみんな気づいた方がいいですね、そろそろね。
というか時差ありすぎでしょ。
1ヶ月って。
でほなんか国と国の競技みたいなくらいの、うん、距離感感じるよね。
そうそうそう、
遺憾の意を述べみたいな話になってくるから、その
完全にホームとアウェーみたいな感じでね。うん、ホーム戦とアウェー戦1ヶ月違いますみたいな感じになっちゃいますからね、これね。だからもう、ぜひですね、バレンタインデー、ホワイトデー、関わらず、好きな人には、好きなタイミングで開けてください。
まあ、うん、当たり前ですよね。
いや、まあそうなんですけど、うん、なんかそういう風習がなくなってきてるじゃないですか。バレンタインはただ、ホワイトデーに向けて3倍返しを期待する日に、なりつつあるような気がするので、僕は。
なんか、そんな風になってんの？
なんかほら、あるじゃん。だって、本命にさ、
うん、
最近僕思うんですけど、本命にチョコをあげる人ってね、実は少ないんじゃないかと思ってるんですよ。
ああ。逆にその、
学校とか、うん、そういうところはもしかすると憧れの先輩みたいな、そういう、はいはいはい、ちょっとなんか、そういうのは見たような気がしますけど。
まだ確かに学校、高校とか中学校とかの方が純粋かもね。
そう。だから、小中高は本命にチョコをあげるっていうのは、うん、まあ、しかも、やっぱりリーズナブルですから、
う
ん。
そうだよね。
まあ、そういうのはあるかもしれないけど、大人になってね、まあ、高価なチョコレートをあげる人ももちろんいるでしょうけども、うん、どちらかというと、その人が喜ぶものを結局バレンタインデーにあげたりとかね。
うん。
一緒にご飯を食べに行って、それがバレンタインデーだとかね。
うん。
で、そのお返しにホワイトデーで一緒にレストランに行ったりとかっていうような感じに最近なってんじゃないかなっていう。
うん。
やっぱりその欧米スタイル、
うん、
になりつつあるので、若干その菓子業界の戦略も崩れつつあるんだろうなっていう反面ね。
うん。
やっぱり結局チョコは送んなきゃいけないから、しょうがねえなっていうので、ギリチョコをね、多くばらまいてるっていうような日になって、結局お互いになんか、いい出費じゃないような気がするんですよね、それって。
確かにね、うん、それはわかる。
うん。だから、
まあ、
もう。
だからって、お菓子を買うなとはね、思わない。
そう、もちろん言わないですけど、
企業努力でやってきたけれども、結構根付いた習慣ですし、まあ、なくすというよりかは、
だから
自分でその、何て言うんですか、やり方を選ぶっていう方向にシフトしていただいて、
ね、
周りにね、特に流されず。
まあ、なんでしょうね。その、特に思いもない人に送るんじゃなくて、本当に、なんだろう、普段お世話になってるとか、そういうありがとうの意味を込めて、このバレンタインデー、ホワイトデーというのを、やっていただいた方が、僕はもっともっと意味のある、この、お菓子業界のね、戦略になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、とりあえず配るっていうようなやり方ではなくてね、もっと意味のある、
うん、
ホワイトデーのお返しというのも、ありがとうという意味を込めてのお返しをぜひしていただきたいなというふうに考えております。
まあ、そうだね。つうかね、もう、義理チョコとか禁止にしたらいいんですよ、こんなの。もうだから、もう一人、だから一人、もう本当に好きな人にしか送れないっていう風にすれば、もう。
そういう意味で言うと、なんかあれだね、AKB の投票みたいな感じになります
ね。そうそうそう。もう確定じゃん、それで。もうもらったら、ああ、そうなんだっていう意味として受け取るじゃん。
そうそう、投票みたいなもんでしょ、要は。選挙権みたいな。だから、ぜひ、本当に普段のね、ありがとうを伝える日に、ホワイトで、含め、まあ、バレンタインでもそうですけど、はい、していっていただければな、という、まあ、なんてことはない、ただの、ホネストの、愚痴みたいなもんでした。
はい。
ということで、今回の井戸端カオスは、ここら辺で終わらせていただこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
骨そば、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで96回ももう終わりですけれども、今日のかけらりタイムズはですね、まあ若者の自殺、これが増加しているということに関して、まあかけらじのね、3人で、まあ一つの答えというかね、提案をさせていただきました。
うん。
ね、環境を変えてみようと。まあ、海外に行くのもありだしと、
うん、
ということですね。
そうです。
はい。まあ、やっぱり、でも悩んだ時には、ね、自分のこの内面にこうぐーっと閉じこもっていくんではなくて、少しこう、なんていうかな、フェードアウトして自分を見てみると。
ああ、引きで見る。
はい。ね、そういうことをすると、うん、ちょっといい答えがね、見えてくると思います。
はい。
はい。まあ、そして、井戸端カオスはですね、フォアデーのね、また焼きましたね。
フォアデー好きですね。
フォアデーって、でもね、ググったら出てくるよ。
フォアデー？
フォアデー。
うん。
出てくるんでね。多分言ってる人はいるんですよ。バレデー、フォアデー、俺デー。まあそんな。
俺デーはないでしょ。
自由の日みたいになっちゃってる。
まあそんなね。ホワイトデーの、まあ、歴史からですね。現在、ちょっとおかしいんじゃないのっていう最近の動き
も。これも反響があるかもしれない。
はい、もうね、いろいろ今回もね、言ってしまいましたね。
うん、
もう、ここのところ、こう、女性を敵に回す発言の多いこと多いことという。
ね。気のせいです。
おじくり返すとかも言いましたからね、今日ね。
ね、
ちょっとあれもいかんなと思いつつですね。はい。まあ、お詫びして訂正を申し上げますということで。まあ、そんな、話を楽しくさせていただきましたね。来月はオレンジデーの話があるのか、というところで。うん、まあ、やらないって言ってましたけど。
やる気ないって言ってました。
やらないです。オレンジデーは知らないです。
まあ、やってもそんなに盛り上がらないというね、感じはありますからね。ま
あ、あえて、
うん、
あえて自分たちの周りでオレンジデーを流行らせるっていうのはありかもしれない、
ね。柑橘類をね。
ああ、とうとうに、
そうそう。
そう、言ってみるとね、まあ、次のオレンジデーどうすんのみたいな。
次の
何話かけて。
え、何それみたいになっちゃう。
オレンジデーみたいな。
でも、チョコレートとかよりみかんとかの方が揚げやすいよね。
だから日本らしいね。
そうそう。
うん。
いいかもしれないけどね、それは。もうバレンタインの、うん、時にみかんを送るとかでもいいかもしれないですけど。まあまあいいや。はい。
みかん送られても。
まあそんなね、楽しい話を今回もさせていただきましたと。
はい。
はい。まあ私事ではありますけれども、
お
最後に一つだけ。
なんだ？
まあね、iPhone 4S に Siri がね、日本語版に対応したっていうニュースがあってですね。
うん、
これご存知ですか？
知ってます、知ってます。
Siri っていうのは iPhone に搭載されている音声アシスタントなんですけど、
うん、
それがね、面白い。思った以上に面白い。という。
思った以上に面白い。まあ、なんかいろいろ聞けるんですよね。
そう。
明日の天気、明日の東京の天気は何？晴れの模様です。そうそうみたいなことでしょ？
で、結構賢くてね、今から一年後は何曜日とかそういう質問にもちゃんと答えてくれたりとか。うん。あとはね、去年の7月に、ホーネストさんから来たメールを出してくださいって言うと出してくれるんですよ。
すげ
え。うわーって。すごいよ。
去年の7月にホーネストから来たメール。
メールをね、ガーッと検索して出してくれたりとか。あと、明日ね、6時に起きたいんだけどとか言うとアラームセットしてくれたりするんですよ。
すごいね。
すごいっすよ、本当に。
すごいね。う
ん、だから、楽しい。ちょっと、昨日ね、一人で呟いてました。
あ、怖い怖い。怖いわ。
だんだんなんか人がいらなくなって、一人で生きていける。サポート、全部、それね、サポートしてくれるもんね。
駆け上がりラジオの最新回聞きたいんだけど、みたいな。
ああ、そのうちポッドキャスト探してとかやってくれるようになるかもしれないですよ。これはまた面白い。なのでね、iPhone 4S を持ってる方は、ぜひ試してくださいと。まあやってると思いますけどね。という、 お話でございました。
はい。
何か言い残すことはお二人ありますか？
はい。駆け上がりラジオではですね、はい、番組に対するお便りを、はい、皆さんから募集してございます。
はい。
ね。まあ、ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。
うん。
ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答。
はい。
今月はですね、卒業という。
はい。
うん。
ね、タイトルでやってますので、ぜひ皆さんどしどしお送りをしていただければと思います。
はい。
まあ、ね、いろんな話題、どんな話題でも結構ですから、身の回りでこんなこと気になるなっていうことがあれば、
うん、
お送りいただければと思います。3人ともども、お待ちしております。
はい。3月のね、テーマ、卒業ということですけど、これ別に学校の卒業とかじゃなくても、例えば、まあね、私の場合は、こう、怠け癖をね、卒業したいとか、そういう思いがあります。
うん、
まあそんなんでもいいですね。
うん。支配からの卒業です
。支配からの卒業。
ああ、もうそれ言おうとしたのに言われちゃった。
ああね。多分聞いてるリスナーもっと最初に思いついてますよ、きっと。
支配かな、これ。
そう。歌ってますよ、きっと。
そうか。
まあ、そんなね、卒業に関する話題をお送りください、ということで。
はい。
ございます。さあ、じゃあ、今回96回からも私たち今日は卒業しましょうか。
毎回卒業みたいな。
毎
回月3で卒業してる、それ。
まあでもね、二桁からの卒業、目前のかけらじでございました。はい。
目前。
また来月にね、来月か、来月か、今月も一回ありますので、次は生配信かもしれません。はい。ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。